もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
30歳です。
30歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
28歳です。
28歳。お子さんは？
5歳です。
5歳。男の子、女の子、どっちですか？
女の子です。
女の子。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
2年前に離婚しまして、
はい、2年前離婚ということは、今はすっと一人ですね。
あ、再婚したんですよ。
あ、再婚したんですか。はいはい。
はい。で、元嫁が娘を連れてくことになりまして、
はい。
最初はそういう話で離婚をしまして、
はい。
で、元嫁も、再婚したんですね、最近。
はい。
で、再婚した相手の旦那さんが、
はい。
子供は欲しくないみたいな感じの人らしくて、
はい。
子供を引き取ってほしいっていう話をされたんですよ。
はいはい。
で、子供を引き取って3ヶ月経つんですけど、
はい、
まだちょっと子供の方が今の嫁の方に心を開いてなくて、
はい、
ちょっと嫁の方もちょっと困ってるんですよ。
最初の時にの離婚の時にはね、お互いに欲しいって言って元のお嫁さんの方に引き取られたんですか、それとも最初からあなたはやっぱり父親だからお母さんの方に行きなさいってことだったの？
まあ、僕も最初引き取りたいっていう話はしたんですけど、
うん、
まあ、仕事もしてましたし、
うん、
どうやって育てていくのみたいなことになったんですよ、
うん、
で周りの人はやっぱり女の子なんでやっぱお母さんの方に育ててもらった方がいいんじゃないかみたいな感じで、
まあ、それ周りの人はそういうことを言う人は多いでしょうね。それはね、
そうですね、
はい、
まあ、娘の方もお母さんの方に行きたいっていう話で取ってもらったんですけど、
はい、それで今はそしてとにかく引き取ったのね。
そうです、はい。
それでなかなかお互いに子供と今のあなたの奥さんとか心を開かなってどうしたらいいでしょうって言うけど、ちょっとあれですね、いろんなことが安易に考えすぎていない？
はい、今の嫁の方は幼稚園の送り迎えもしてくれますし、
うん、
休みの日も一緒にお出かけしてくれてるんですよ、
うん、
ちょっと子供の方がまだ慣れてないっていうか、
うん、
のがあって、どうしてでっていいみたいな感じでっていうのが話をされたんですよ。
うん、いや、それはそのむしろあなたのね、
はい、
そんだけ今のその28歳のお嫁さんがね、
はい、
お迎えもしてるのに、どうして心開かないんだっていうようなね、
はい、
なんかその発想そのものが、
はい、
なんかちょっと端から聞いてると随分人の心を簡単に考えてるなっていうような気がするわけですよ。だって子供はね、
はい、
3歳の時でお父さんとお母さん別れたわけです、
はい、
それだけだって辛かったでしょう、
はい、
さあ今度は都合悪いからお母さん結婚するから今度向こう行きなさいと、そうするとあなたもそこではい分かりましたって言って受け取っちゃう。そしてちょっとやってみたら心開かないっていうのは、はたから見るとね、よくもここまで人間の心を物みたいに扱うなって感じなんだよ。だってそれはそうでしょう。
そうですね。
だから今の嫁に心を開かないっていうのは、ある意味で当たり前の話で、
はい、
だからどうしたら心を開けるようになるんでしょうかっていうよりも、むしろこういう苦しみを私はどう解釈して乗り越えたったらいいんでしょうねという相談ならわかるんですよ、
はい、
ところがどうしたらうまくいくんでしょうねって言われると、
はい、
それはお前何言ってんだっていう話になっちゃいますよ。そう思いません？この子供からすれば、
はい、
私は周りにとって迷惑の存在だというメッセージを今受けて5歳まで来てるわけですよ。 心を開けっていうのは、
そうですね、
いくらなんでもむちゃくちゃな要求ですよ。
はい、
この子に心を開けっていうのは本当に酷ですよ。
はい、
この子の心を開くにはどうしたらいいですかって言われたら、
はい、
まずあなたが変わりなさいって以外ないですよね。
そうですね。
で、大体今日の相談は分かりましたけれども、今日はスタジオに、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマドラ愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
は
い
は
い、
どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。はい、
よろしくどうぞ。加藤先生おっしゃったことはよく分かりましたよね。これでね、
はい、
で問題のだから考え方が大事だと思うんですよね。
はい、
娘さんの心を開かないのはこれ当たり前のことなんで、それでどうしましょうかっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうこと。で、問題の最後の最後っていうのはね、やっぱり人柄って結構大きいんですよ。
はい、
例えば誰か亡くなった時でも、その人がいくら持ってたなんていうのは、生きてる時だからこそ関心がある、あんな大きな家に住んでるとかそういうのはあるけれども、死んじゃったとなるとね、人柄なんだよね最後はね。
はい、
それと同じで、なんかこういう問題もそうなんだけども、今その優しい人なの奥様。
そうですね、
前の奥さんは優しくないよね、悪いけれど。
結局離婚の原因も結局浮気されてみたいな感じで、
それで子供がお母さんの方がいいって言って行ったっていうことだよね。
そうですね。
それで自分の立場が悪いとやっぱりいらないっていうんだから、優しい人ではないよね。
はい、
で今の奥さんはどう、優しい人なの、人間的に。
優しいですね、子供好きで。
それは一つ安心だよね。それからあなたは離婚している2年間の間、はい、お子さん、お嬢さんと会ってたの、しょっちゅう。
月に2回ぐらいは
会ってます、ね。あなたは会いたかったわけね、もっと。
そうですね。
それでお嬢さんはあなたには今どう、慣れてるっていうか、やっぱり用心してる感じ、表面的だけでもいいけど。
使ってくれてるっていうのは多分ありますね。はい、
ただなんであれもうこういう形になった以上、これでやるしかないんだよね。
はい、
そうするとでもお母さんが、新しいお母さんが優しい人だっていうのはすごく僕聞いて安心したし、
はい、
であなたもそのことで悩めば悩むほど、苦しめば苦しむほど、お嬢さんは楽ではならないものの、はい、悲劇が小さくなるのよ。
はい、
だから常にやっぱりこういう思いをさせてしまった自分だっていう立場に立って、はい、お嬢さんが多少皮肉ようがなんだろうが甘んじて受け止めないとね、やっぱりね。
そうですね。
うん、その覚悟だよね。だから、はい、父の愛情、あなたの中に当然引き取ったから愛情あると思います。
はい、
それであなたも僕は優しい人だってなんとなく感じるんです、うまく言えないけども。ただあなたは大人になんなくちゃまずいですっていうのは、子供を育てるわけだから、しかも傷ついてるお嬢さんを育てなくちゃいけない立場にいます。
はい、
当然その場合の覚悟が必要になってきます。
はい
ね、だからいろんな覚悟があると思います。そしてそれは、はい、一時の感情で動かされるものであってはいけないのよ。
はい、
継続して行える覚悟でないといけないのよ。
はい、
それはある。でも
はい、
ある。そこ大事だって気がするのね。
はい、
それから人間っていうのは強いもので、
はい、
どんなにそんな不幸な生い立ち、これは周囲の責任なんだけれども、来ても、やっぱりそういう継続的で安心できる状況があれば、やっぱり人は僕は伸びていけると思う。一番いけないのは何か最高のものをやろうとして、崩れた時に最低のことを露呈することなんだよね。もう子供は期待値低いですよ、親に対しても。きっと。だから、これ以下のことは絶対絶対にさせないという最低限の愛情をやっぱ親は示しておかないとね、覚悟しておかないとね。それから奥さんも大変だよね、これ。だって予想してなかったことだから。
はい。
ね、その奥様に対する フォロー、奥様が優しければ優しく子供に接せられるようにあなたは奥様に常に配慮していかなくちゃいけないわけじゃない。
はい、
ね、それでそうするとなんか俺ばっかり大変だなと思うかもしれないけれども、継続して行えば奥様からのその優しさとか お嬢さんの笑顔とか、実はお父さんにみんな戻ってくるようになってるんだよね。
はい、
ね、だから別れたお母さんは、はい、本当の自分の子供とのね、そういうあれは持てなかったけれども、はい、今度はあなたの世界の中で、あなたの家庭の中でね、やっぱり、はい、温かいものをやっぱり築いて、ああよかったっていう、これでいいなっていう思いがお嬢さんのところにね、もう行くように、まあこちらは祈るしかないんだけれども、覚悟を持って見守ってあげるっていうことだよね。口を出して見守るんじゃなくて、本当に覚悟して見守ってあげるっていう普遍的態度を通していただきたいなっていう思いますね。
はいはい、
今まずまずロアイス先生がおっしゃったように継続してきて的確っておっしゃったけども、本当にそれが大切なんでしょうね。はい、あなたも大変だと思いますよこれから。
そうですね、はい、
だってこれから28歳の今の奥さんがね、
はい、
私たちの子供が欲しいって言ってもっと複雑になっていくことだって考えられるわけです。
はい、
でまあベランウルフという人が悩みは昨日の出来事でないっていうことを言ってるんですけれども、今の悩みっていうのはなんか昨日なんかあったから悩んでるように思うけど、そうじゃなくて長年にわたってその人が生きてきた長い人生の結果として今悩んでるんですよという意味なんですよね。悩みは昨日の出来事でない。だからなんかそのこの5歳のお嬢さんのことで、あるいは奥さんのことでなんか悩んだ時にね、
はい、
もう心が開かないって、なんでこんな心を開いてくれないんだって、そういう発想ではなくて、
はい、
この悩みは自分が30年間生きてきたその結果が私の悩みなんだというふうな解釈の仕方が大切だと思うんですよ。それでもう一つ、そのシーベリーという人が不幸を受け入れるっていう言葉を言ってるんですけれども、これは大切なことで、あなたやっぱり不幸を受け入れないといけないと思うんですよね。
はい、
その姿勢があると物事が、はい、うまく回転始めるんですよね。ところがその不幸を嘆き始めると、どんどんどんどん事態は悪く悪化していっちゃうと。
はい、
だからぜひ30年いろんなことがあったけども、今まで立派に生きてきたわけですから、
はい、
それでこういう問題を抱えて、その自分の人生の不幸をしっかりと受け入れてください。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも
失礼します。
不幸を受け入れる、そうするとやるべきことが見えてきます。